古代の福岡を歩くステージ A、 海の道から空の道へ、安住族の足跡を探る。この番組は安曇野市観光協会、安曇野市大王わさび農場、塩尻市観光協会、 FDA 富士ドリームエアラインズの企画協賛、餃子の山八の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。安住族の拠点鹿の島からはるばる安曇野へやってきたとみられる安住族と大変つながりが深いとみられるのが穂高神社です。 JR 穂高駅のすぐ近くにあります。今週はこの穂高神社を境内をぐるりと歩きながら紹介していきます。お話を穂高神社権禰宜の轟義勝さんに伺っていきます。
穂高神社の鳥居、大きな鳥居がありますが、その鳥居を今くぐって正面に、これは神楽殿
です、
はい、大きな神楽殿ですね。
そうですね、例祭の時に、ね、舞を奉納したり、はい、普段奉納していただくような、ご神殿に奉納していただくものをここで、やっていただく舞台の神楽殿になります。
はい、これはお船祭りの時この周りを回るんですか。
そうです、お船祭りの時はこの周りをですね、神楽殿の周りを、はい、回ります。
はい、だいたいそうですね、どのくらいかな、ここ広さとしてはどのくらいあるんですか。
三間幕閣の舞台ですかね。
ああ、そうですか、
はいはい、
そういう舞台が神楽殿という、はい、これは本殿の前にある、はい、拝殿の前になるんですね。
そうですね、
はい、
じゃあちょっと特別に、じゃあ御本、はい、拝殿の中に入って御本殿お参りしていただけますかね。はいはい、
今拝殿の中に入ってきました。広い拝殿ですね。正面の方に、3つの本殿がありますね。中央が、
はい、穂高神の御事様を祭りしている中殿でなります。
はい、この中殿の活動儀、
はい、
これが穂の形をしているという、
そうですね、
V の字になっている、
そうですね、畳んだ穂の形とか、船の炉や貝と言われておるものですね。
はい
はい、右側が、はい、左殿になりますけど、渡墨の御事様、お父様にあたります神様ですね。
はい、渡墨の御事、
はいはい、それで奥向かって、左側の右殿には二荷の御事様、
はい、
天照大神様のお孫様にあたる神様であります。
はい、裏はこれは杉林になってるんですか。
そうですね、林が、はい、木の杉が多いですかね、
はい、
あります、
杉の林になってて、はい、そこに本殿が3つ、階段が 1,2,3,4,5,6 段あって、その上に、建ててあるということですね。
はい、
立派な拝殿ですね。
神様が正面にいないという。
あら、本当だ。
ちょっと光っちゃって分かんないですけど、ちょっと黒いちょっと斜めになんか影がありますよね。あれが、元のご神木、中央にご神木があったんですよ。
あ
で今ずっと細いですけど、それでもこのぐらいはありますか。木が立たってるのが何代目になるかわからないですけど、ご神木、
ご神木ですか。
ちょっと真ん中からちょっとずれたところに神様はそれぞれご本殿はあるんですけど、
はい、
中央にはそういうことで元のご神木なりご神木が
あって、
もともとはその自然崇拝から始まってる場所じゃないかなと言われております。
ちょうど拝殿の一番奥の方になりますけども、正面に今言われた御神木がスッと立って、右の方といいますか、中殿ですね、
はい、
中殿があるということで、はい、少し中殿の方がずれてるという、はい、拝殿からね、
はい、ちょっと面白い、
面白い景色ですね、はい、
形になっておりますけど、
ちょっと
特色ですね、
はい、じゃあちょっと拝ましていただきます。
拝殿の中へ案内していただき気がつきました。拝殿の正面に一本の御神木がすっくと立っていて、中殿が少し右にずれて立っていました。この後神社の社務所でお話を伺っていきます。穂高神社の始まりから聞いていきます。
大体その足立みの会議が元々の神様、
はいはい、そうですね、安住族、安住族の親神様が和田摘の神様ですね。でその、子孫、まあ、その息子さんをお祭りしているのが穂高神社でありまして、はい、まあ、安住族が、海を渡って山を越えて、この安住野に入ってきて、穂高神社を、を作って渡摘の御事様や穂高神の御事様をお祭りしたのが、まあ、ここの神社の始まりということで、もともと九州鹿の島を中心に活躍している安住族がこの地に入ってきたと、私たちは思っております。
はい、それからこの鹿の神神社との信仰というのはどうなんですか。
そうですね、鹿の神神社さんの方と、私たちは穂高神社としては鹿の神神社さんをご本社として崇め祀っておりまして、こちらの大きな式年遷宮という、御本殿を建て替えたり、はい、改修したりするお祭りがあるんですが、それが終わると鹿海神社さんの方へ行って、お参りをさせていただいて、おります。近いところでは令和の4年の、秋に、お参りをさせていただいたところでございます。
なんか非常に大きなお祭りになるらしいですね。
そうですね、はい、ご本殿が3殿あるんですけど、そのご本殿をですね順番に20年ごと建て替えていく、御遷宮ですね、その間にですねやはり傷むところが出てきますので、7年目、6年目で、修理や清掃の遷宮をやって、おります。それでそれでまた7年経つと20年というようなことになるんですが、そういうような形で繰り返し、御本殿を新しくすることで、神様に、安らかに、静まっていただくというようなことで、もう、500年以上前からですね行われている、大きなお祭りです。
それで穂高神社には3つの神様が祀ってあると聞きましたけども、それぞれの神様をちょっと教えていただけ
ます。はい、中殿にお祭りしている、3つ並んでるんですが、真ん中に中殿になりますが、中殿にお祭りしている神様が、穂高神社の名前と元となっております穂高神の御事様、そして、左殿になりますけど、向かって右側に、左殿にお祭りしているのが穂高神の御事様のお父様にあたります和田摘の御事様、そして、右殿ですね、向かって左側にありますが、これは、天照大神様のお孫さんにあたります二荷の御事様、をお祭りを三殿でお祭りをそれぞれ、しております。
はい、その本殿の、その中央の神様、穂高神の神、ここの屋根の部分に装備ですね、この形が独特の、
そうなんですね、チギというのはね峰の両脇についている、バツ印のものでございますけど、そのチギから、峰の真ん中に向けて棒が、丸い棒が乗ってるのが、穂高神社の担ぎと言われて、それがいろんな説があるんですけど、穂高の神様、海の神様でありまして、海を渡って山を越えて、この地に入ってきたということで、船の、ろや貝、また帆船の帆を下ろした形を模しているとか、人によっては釣り竿ですね、釣り竿を掲げているということで、それを御本殿に、屋根に上げているという形と言われてて、その理由はですね、これ以上旅をしないと、動かないということで、それはどういうことかというと、この地をお守りすると、そういう、祈り、神様のが守っていただけるという祈りが込められてるんじゃないかなと言われてます。
形としては、V の字ですよね。
そうですね、
真ん中から少し左右にこう、
そうですね、地位のバズの音、
三角形の形みたいになってます
かね。
あれが、まあ色の形とか、いろんな釣り竿とか、
そうです。
いろいろ言われてる
んで、海の神様だけにいろんな海の道具に例えて、ますね。
それから奥穂高岳に、まあ峰宮、そうですけども、こういう高いところにお峰さんがある、というのはここに。穂高神の御事が
幕
だったということ
は
言えるんですか。
はい、そうですね。穂高神の御事がその、この辺りで一番高い象徴的な山でございますけど、そこの穂高奥穂高岳に降りて、それで、安住族を導いてきたと、言われております。
さらに上高地の明神池というのがありますよね、ここに奥宮が、
そうです、あります。明神家のほとりにですね、奥宮がお祭りをされております。
でこの奥宮でお船神事、もみじ祭りっていうんですか、これはどういうふうなお祭りなんですか。
明神池、大きな池でありますけど、そこに平安町を思わせるような船ですね、竜の頭、劇と言われている鳥の首をつけた、お船2艘をですね、が出ましてですね、1艘の船には神職が御幣を持ちまして乗りまして、2艘目の船にはですね、霊人、雅楽を奏する霊人が乗りまして、その明神池、を一周して、その天下太平ですね、そして山の安全を祈る、そういうお祭りになっておりまして、10月の8日
10月8日ですか、
奥宮の例祭の中で、そのような形でお船行事ということでやっております。
これがお船神事っていうんですか。
そうですね、お船神事ですね、
で別名もみじ祭りというそうですけど、やっぱりこのもみじの頃、
そうです、ちょうど上高地のですね、紅葉が始まる時期というようなことで、上高地自体はですね、どちらかというと赤色は少ないんですが、黄色の紅葉ということで、黄葉といいますか、そんなようなことで、
そうですか、
きれいな色にはなりますけど、
じゃあそれが湖に移って、
そうですね、移って、そこにまた赤い色の船が、渡っていくと、非常に風流な行事でございます。
それから、一番大きなお祭りといいますか、毎年行われる大きなお祭り、お船祭りですよね、船を使った、
そうですね、
これは大体どういったことを表しているんでしょうか。
そうですね、これがですね、お船を船と私たちは言っているわけでございますが、いわゆる山車でございまして、輪のついた山車でございますが、船の形を模した、ものを作りまして、それをの真ん中にはですね、また、穂高人形という人形を飾りまして、毎年その場面は変わるんですが、神話や童話、有名な話ですね、戦国の有名な話とか、そういうものを飾ったお船が境内に出てきます。この船もですね、穂高の神様が海の神様だということで、ありますので、その海の神様に捧げるということで、奉納するということで、船の形の出汁が引かれてくると言われておりまして、で全部で5つのお船が出てきまして、子どもたちが笛や太鼓を叩いてくるお船、これが3艘ですね。それで、大人の人たちが笛太鼓、そして引いてくる船が2艘出てきます。で、子どもたちの船を子ども船と言って、大人たちが引いてくる船は大人船ということで呼んでおりますけど、子ども船から順に境内の中を3周回って、出ていくわけでございますけど、で最後にですね、大人船が入ってきまして、その大人船2艘がこの神前で激しくぶつかり合いをするという勇壮な、ある意味お祭りでございます。
これ9月の26日と27日、2日間あるそうですけど、2日間やるんですか。
ですね、実際境内に引いてくるのは27日になります。
27日、
26日はですね、各地区に飾られたお船がですね、その場所で見られるということになりまして、神社に、27日の日に引き込まれるという形になっております。
そうか、 27日に集まる。
そうです、はい。
あ、じゃあ26日は各地区でお船が飾ってある、
はい。
ああそうですか。で27日の午後になるんですか、その船。
そうですね、船が入ってくるのは、はい、集まってくるのは大体地区をお昼近辺に出発した船が、2時ぐらいにこの境内に集合しまして、で3時からのお祭りなんですけど、そのお祭りの中で、順に引き出されてくると、境内の中を回り始めるという形になります。
あ、これの、まあ、大人の2層ですね、
はい。船の先端の方をですね、はい、小原、男の腹で、後ろの方を目原、女の腹と書いて
小原、
はい、
目原、
はい。それで、2層の船がですね、先頭とお、まあ、お尻をぶつけ合う、目原と小原をぶつけ合うということで、あ、まあ、あの秋のお祭りですので、はい、五穀豊穣とか、またあの子孫繁栄の意味を込めて、ぶつけ合うと言われております。
そういうことです
ね、
はい、小原、
はい、そうなんです。
それをぶつけ合う、
はいはい。ですので、まあ、あの小原の方はどちらかというとあの先が尖ったような、うん、まあ普通の船でいうと波切りに当たる部分でございましょうか。そういうような形に作って、後ろの方は安定するように、丸くいいような形をそれぞれが作って、船を引いてこられますね。はい。
まあぶつけ合わ
ず、はい。
何回かこうか数があるんですか。
いや、あの数を何回ということは考えてないですけど、まあ、はい、数回、まあ10回ほどですかね。ぶつけ合っておりますね。はい。
そのぶつかる何て言うんですか、決まりとかそういうのはあるんですか。
はい、いや、あの決まりはないですけど、まあ、お互いがですね、やはりあのお祭りでございますので、事故のないようにですね、まあ、感覚を取りまして、ぶつけ合いをしております。
でぶつけ合いで、どっちかこう崩れてしまう、
はい。
まあ、船の上にはあの人形が飾ってある
から、
それは崩れてしまう、崩れたらこっちの勝ちだとかそういうのはない。
そういうあの力比べとか、はい、あの壊れたらどうのとかそういうことはなくて、あくまでも、ぶつけ合うことが目的でありまして、あの壊すのが目的ではないと、いうことであります。まあ、あのあまりぶつけ合いすぎるとね、あの今出たように人形が壊れる場合や、まあ、そこはそれであの、まあ、やめたりはしてる一つのきっかけにはなっております。
あ、そうなんです
ね、はい。
そうするとぶつけ合うことに意味がある。
そうです、
ということで、
はいはい、
まあ、両方とも激しくぶつけ合うんですね、
はい。そうです、特にあの1回目のぶつかり合いは特に激しく
激しいです
、はい。
そうですか、それからですね、
はい、
僕はちょっと不思議に思ったのは、あの船の前の方ですか後ろの方ですか、着物の方
分
かりますよね、
はいはい。
あれはなどういう意味なんだろうと思うん
です。ですね、子供船の方にはお子様の晴れ着ですね、まあ、掛け着とか七五三で着たような着物を飾るんですが、先ほど言った先頭は小原と言っておりますので、小原の方には男の子、まあ大人船で言えば男性の着物、はい、で後ろの方は目原ですので女性、女の子や女性の着物を飾るんですが、まあ、あのその着物をですね飾ることによってその本人の1年の安泰を祈願していると。子供でしたら、まあ、1年病気しなくて成長するようにとか、そんなようなことで、それぞれの着物を飾ることによってですね、
はい、
その着ている本人の1年の安泰を祈願している意味でかけていると言われております。
お高人形もあれ昔からお高人形です
か。そうですね、もう江戸時代にはあの人形を飾っていたということが残っておりますので、まあ古くから地元の人たちがですね心を込めて人形を作って飾ったものを境内引き出してきたということであると思います。
あの出し物は大体毎年、まあ、武者物とかそういうのがあるんですか。はい、
そうですね、それぞれの地域の人形を作る方たちの得手、はい、がありますので、まあ戦国物や、武者物が得意なところはそれが多いですし、そうでなくてまた、いろんなことを考えながらですね、童話や神話のものを作ってくる団体もあります。
それからあのお船祭りの、
はい、
こういう理由で始まったんだ、そういう言われはどういうの？
そうですね、元の始まりは、はい、多分神輿と同じで、神様を下ろす日もろぎの目的で、回したんではないかなと。神様を下ろして、その神様が町内を回るとか、それと同じような、神輿と同じような意味で始まったものが、だんだんと時代を経るに従ってそれが人形に変わっていったんではないかなと。神様の依り代から神様を楽しむものへ変わっていったんじゃないかと言われております。
このお祭りの日にちなんです、9月の26日、はい、7日ですね、はい、これが安住族の、はい、安住の平野の、
はい、
と関係が、
そうですね、安住族の、まあ、英雄といいますか大将軍でありました安住の平夫がですね、白月の絵の戦いで亡くなったのが、まあ、あの7月の27日旧暦と言われておりまして、その27日を、まあ、大事に思って、まあ、今は9月ですけど27日にお祭りをしてるんではないかということが言われてるんですが、いつからこの27日に決まったかっていうのは定かではございません。その一つが今あの平夫の亡くなった日ではないかなということを言っております。
それでこの神社には安住の平夫の、はい、銅像がありますね。
銅像もありまして、若宮というところで平夫もお祭りをしておりますので、はい、
勇壮なお船祭りは今年も9月26日、27日に行われる予定です。お話を穂高神社権禰宜の轟義勝さんに伺いました。来週は境内を歩きます。ここでリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今週は安曇野千尋美術館をご案内します。安曇野市の一つ北側のお隣にある松川村というところにあるんですが、この美術館、絵本など子どもの本を中心に活躍した岩崎千尋の作品と世界中の絵本のための美術館なんですね。
優しい女の子の、ね、絵が特徴的ですよね。
記憶にありますよね。何とも言えないこう子供とか花をずっと描き続けた画家なんですが、そのパステル調のこう線だとか、あと淡くにじんだあの絵の具の雰囲気とかがとっても優しくって、あの窓際のトットちゃん、倉光哲子さんの
その表紙の絵もそうでしたね。
挿絵もそうなんですよ、はい、で記憶が今みんな蘇ったと思うんですが、その岩崎千尋が亡くなって今年50年なんです。しかも命日が間もなく8月8日なんですね、うん、で没後50年の今記念の企画展が行われてるんですが、タイトルが岩崎千尋没後50年子どもの皆様へっていうんですが、全部ひらがなでタイトル作ってあるんですね、うん、はい、つまり大人というだけじゃない、子どもに向けてもちゃんとお伝えしようというこのタイトルが私とっても好きなんですが、このタイトルのもと遊び、自然、平和という3つのテーマで、しかも現代科学の視点も交えたちょっと面白い展覧会になってるんです、うん、その辺のことを千尋美術館の常任顧問で岩崎千尋の息子さんでもある松本武さん、この没後50年の企画の特徴について聞いてきました。
心の中で踊ってもいいし、走ってもいいし、あのキャーって叫んでもいいし、そういう展示をこの美術館で今組んでるんですよ。でそれは50年、没後50年経って千尋の作品が歴史になったから、あの若い、ディレクターの人たち、うちの学芸員たちもそうですけれども、その人たちが千尋の素材、絵というものを素材にして新しい作品を作る、そういう発想になってるんですね。これが美術館っていうような中で遊べるものがあるわけ。例えば絵の中に描かれてたものが物体としてもの外に出てきてたりとか、なんか踏むと音がしちゃったりとか、いろんなことがあるわけで、覗きてみるとそこから子供がこっち見てたりとか、あらゆる仕掛けがあるんですよ。
ほう、
岩崎千尋の作品そのものも展示されているんですが、そこから派生したプラスアルファがこう足元で展開されているようなイメージ。私1期目の遊ぼっていう時に行ったんですが、こう床に白いマットがありまして、上を歩いてごらんって、歩くと私の歩いた足の上にこう絵の具のにじみがポフッと出るんです。歩き続けるとポポポポポポッとそのにじみが続いていって、私が歩いた時に紫だったんですが、例えば松本さんも歩いてくれたら向こうはオレンジの色が出てきたりとか、うん、楽しいんですね。しかもピアノの音がついている、五感で楽しめる感じになってましたね。他にもこう雨で曇った状態を作ったモニターがあって、ここにこう指で雨の日の窓にお絵描きするみたいな感じでお絵描きができたり、こうビビッと吹くとその向こうにですね、まちひろさんの作品がバッと出てきたりもするわけです。で今行われているのが2期目のみんな仲間よっていうテーマなんですが、はい、これでですね、テーブルの上にマイクが置いてあって、ここに向かって声を出すと、その声の大きさとか高さによって千尋が好んで描いたそのパステルの線とか、あの水彩絵の具のにじみがふわっと出てくる。
おー、なんか五感を刺激されますね。
これ楽しそうなんですよね。あとあの木製のオブジェを叩くと、それに合わせてスクリーンに線とかにじみとか、さらに音も出てくるという、そういう楽しみもあるんです。この仕掛けも楽しいんですが、この安曇野千尋美術館の建物そのもの作りにも魅力があるんです。
僕はここであの美術館作った時に発想したのが、絵を見なくてもいい美術館っていうのを考えたんですよ。でそれは千尋の絵もそうなんだけど、絵ってもともと人をこう喜ぶためのものなんですよね。の人生だったりとかいろんなことが、音楽でもそうだけど、絵でもそうだけど、文学でもそうだけど、人間の生きる力になるものじゃないですか。だったらそういうものを展示する美術館というのは、そこにもう一回立ち戻ってみたいと思うような建物であってほしいと思ったんですね。だから、例えばあのお母さんは千尋の絵を見たいと思ってきても、子どもたちは遊びたいかもしれないじゃん。で一緒に運転してきたお父さんはもうその辺で寝てたいかもしれないじゃん。だから寝椅子があったりとか、それから、その公園で、池があったりとかして、子どもたちは外で走り回ってもいいと。で子どもの部屋もちゃんと作ったりとかっていうのは、そういうことを意味してたんですね。
いいんですよ、うん、お庭にある大きな木の下で一休みするのもいいです。いろんな楽しみのある安曇野千尋美術館への旅の玄関口も信州松本空港です。 FDA 富士ドリームエアラインズの直行便でお出かけください。
中島理恵さんでした。この番組のホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は安曇野市観光協会、安曇野市大王わさび農場、塩尻市観光協会、 FDA 富士ドリームエアラインズの企画協賛、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。